杉原杏里です。かぶりつきマーケット情報局。
かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今日もこのお二人とお話し進めてまいります。 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか番組始まるときに先週の余韻が残っていて、
そうですね、
いい匂いがする感じでした
いやもしかすると今週も杉原さんいらっしゃるんじゃないかと思われた方が、はい、ね、いらっしゃるかもしれないですよね。いらっしゃらないです今日はね
そうそう、声だけ参加。
声だけ参加。
今日はね、僕はあれでした、東証 IR フェスタに行ってまいりました。
はい、
朝から、はい、それ朝からで昼からですね、うん、はい、でそれでね、一応、まあ、ブース回りしてきたんですけど、やっぱり、うん、日頃の積み上げが大事ですね。業績の変化と、まあ、株はね、一日一日の変化が大事なんで、追っかけなきゃいけないのは大変なんですけど、追っかけることでね、やっぱり利益もね、積み上がってくると思いますし、負けにくくなりますので、皆さんもね、めんどくさいことをめんどくさくやりましょう。という意味です。よろしくお願いします。
お願いします。そしてスパローズ大和勝孝さんです。
お願いします。もう何パターンあるんですかね、このかぶりつきマーケット情報局のあの音
そう、
ね、そ
う
毎週撮ってますもんね、最近。
そうなんですよ。
聞いてないレアバージョンとかもあるかもしれないんで、
ネットもね、ちゃんとっていうのもあるよね
そうなんですよ。
しかも撮った後私たちすぐ帰るので、はい、どういった出来になってるかっていうのを聞いてないんですよ ね。
多分ミキサーがニヒヒとか言いながら多分ミキシングしてるんですよ多分
いやだから本当私ちょっとびっくりしました、はいはい、始まり方ね、うん、はい、今日もよろしくお願いします。さあということで、この3人で今日お話し進めてまいりますが、まずは足元のマーケットを見ていきましょうか。今日1日ですが本当に小動きでしたね、うん、結局ですね、38円安ということで、うん、2万1425円51銭で今週終えたということなんですね。1日だけ見ると値幅200円程度だった
と、ね、そうですね、昨日の米国株が、まあ、結構下がったっていうか、まあ、久しぶりにちょっと押したので、
そうですね、100ドル以上の下落でしたね、
うん、ツイッター見てる、あ、もう終わったわみたいな、 そんななんか悲観で米国100ドルしか下がってないし、いや中古住宅販売がさみたいな悲観論しかなかったけど、そんなに蓋開けてみると、ね、
意外と、しっかりというか、うん、そこが高かった、
上昇相場の中の、ね、軽押しだなっていうのが、
ただちょっと気になるのが商いが減ってきているような印象ですね、うん、今日だけで1兆8000億円程度ということで、うん、2兆円届かなかったっていうことなんですけれども、このあたりってどう、
そうですね、まあ換算に売りなしの逆かみたいななんですけど、いやでも実際のところ上を買い上がるようなパワーはないんですけど、売らなきゃいけないっていう悲観さもないという中で、そういう時で結構スルッと上がって、でここ高いだろうと思った、まあ、ショート勢が踏み上げられると、でその後にですね、もう一回下がるというパターンが結構多いんですけど、それっぽいなと思いながら、最近のダブルインバースの積み上がり方とかね、見てると気になってますね、はい、また後からその辺も切り込みたいと思います。
はい、さあこの番組ラジオの放送と同時に動画も配信しています。 YouTube の視聴方法などは番組ホームページご確認ください。また今日の資料もホームページからダウンロードできます。この番組はリスナー参加型です。皆さんからいただいたトレードに関する疑問質問は番組内でどんどん紹介していきます。ホームページのお問い合わせフォーム、もしくは YouTube のコメント欄から送ってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りします。午後4時40分からは延長戦もございますので、最後までお見逃しなく。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく、プロに学ぶ投資のヒント。
お笑い芸人歴24年目のベテランながら泣かず飛ばず、生活費の大半は投資で稼いでいるという大和さん。このコーナーでは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、銘柄の見つけ方をはじめ投資に役立つヒントやスキルをトレーダーの大先輩である B コミさんに叩き込んでもらいます。
お願いします。
さあ今日は小幅安で終えたんですけれども、はい、1週間を通してみると日経平均強かったんですよね。いや、現状でしたね。
まあまあ米国に引きずられる部分もあったんですけど、
はい、
まあどっちかというとマザーズもかなりの上昇になってますから、マザーズ
6% を超える上昇ということですね、うん、はい、終わり値が 916.76 だったということです、うんうんうん、日経平均株価は先週末の終値と比べて 2.5% 高、 21,425円51銭ということで、うん、トピックスも1600を回復してきたということですね、はい、うん、
そうですね。1
週間で見てみるとまあまあ強かったと、セクター別で見てみるといかがでしょうか、うん、
そうですね、非鉄金属はやっぱりかなり目立ってますけど、まあ、この辺はちょっと市況の回復もあったかなというところですかね、はい、まあ、工業もまあそうですけどね、
はい、だ
この辺がちょっとリバウンドというところで、まあ当然この、ね、一部のセクターには出てこないんですけど、まあ、新興企業はどちらかというとバイオ祭りということでしたね、
うん、はい、そうですね、ニュースも出ましたしね、
うん、そうそうそう、ね、はい、アンジェスもそうだし、まあ、これが続けばもうずっと、ね、期待も続くんですけど、まあ、どこかでそれがついえることもあるし、うん、期待の、まあ、この前のね、いろいろあったじゃないですか3倍をみたいになることもあるので、うん、まあ、そこは銘柄選別しながら、あとは集中しすぎないことも大事ですね。セクターもそうだし個別銘柄もそうだしというところでも分散しながら銘柄をまあ探していただければいいんじゃないかなと思ってますけどね、うん、はい、
大和さんの立場から見ると、はい、今週1週間、まあ、日経平均も、まあ、新興市場も強かったということなんですけど、はい、その動きがそんなに激しくなかった、マザーズは激しかったですけど、
うん、マザーズはでもアンジェス、メルカリっていう、うん、やっぱこの2つが強ければ強いなっていう、
杉原銘柄じゃないですか、
そうですね、
先週の、ね、持ってるって言ってたから増えたでしょうね、う
ん、すごいの残してきましたね
見事の2点ですよ。
いや普通の話伺っててもいやすごい分かってるなって思いましたよね、うん、分かってるなっていうのはすごく失礼かもしれないですけど、はい、ちゃんと投資をやられてるなっていう、
綺麗だからやっぱ僕軽く舐めてたんですけど、うん、いやもう格上の人だと思うぐらいやっぱめちゃくちゃちゃんとやってますよね。
そうですね、噂は僕も伺ってたんですけど、はい、あのその通りでしたね、うん、はい、オンデマンドもありますんでね、ぜひ見ていただければ。
そうですね、
はい、家で一回見てニヤニヤしちゃいました
その要因まだ今週も引きずってるっていうところが ね、
はい、
マザーズのそうですね、指数寄与率ベスト5、うん、トップの方にアンジェスとメルカリそれぞれ顔を出しているということです、うん、では東証一部の騰落率ベスト5個別で見ていきましょうか、はい、目立ったところは、
うんうん、ラサ工業ですかね、
半導体向けの、
うん、そうですね、まあ、これもともとリンの会社なんですよね、はい、
はい、
だからまあこの材料が一応二次電池に使われればですね寿命が延びるんじゃないかみたいな、まあ、話で、うん、上がっていったんですけどね、はい、うん、だからその辺とか、あとダブルスコープも電池の、うん、まあ、セパレーターとか、まあ、作ってる会社なんですけど、まあ、ここもですね、はい、上がってんで、なんか電池関連かとか一瞬思ったりしたんですけどね、うん、はい、うん、
6619ダブルスコープですが、うん、今週の割値1420円となっています、うん、一方下げた方は、
そうですね、まあマイネットとかですかね、
これは決算になるんですかね。
そうですね、まあ、なかなかその立ち上がりというかその、まあ、ゲームのそのダメなゲームを買うという言い方するとあれなんですけど、まあ、ゲームを買うんですよ、はい、ゲームごと人もつけて、はい、でそれで、まあ、再生させるか、まあ、どうするかっていう、まあ、ゲームを、まあ、買う会社なんですね、
はいはいはい、
ゲームごと買うというか、はい、そういうビジネスをずっとやっているところなんですけど、なかなかゲーム自体が厳しいなという状況で、まあ、よく僕らもゲームの話の中でもするんですけど、
はい、
うん、やっぱ最近無料のゲームのクオリティが高いですよね、まあ、
すごいですよね、もうスマホのゲームが、ね、
そうそうそう、杉原さんともね話しましたけど、うん、なので課金をしっかりやっていくっていうゲームが少なくなってきて、で薄い課金ですよね、うん、薄い課金、今日ね実はあの投資戦略フェアの、はい、まあ、あのコンテンツをね、はい、あの3人で撮ったんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこの中にもねゲームの話、いやみんなゲーム好きすぎだろうみたいな、熱いだろうみたいな感じで思ったんですけど、
まあ、課金が薄い分、
うん、
世界で売れないとやっぱ戦えないんじゃないですか、
ね、そうなんですよ、増やさないとっていうことですよね、
うん、そうなんですね、だし無料だと多分遊ぶ時間が長くなっちゃって他のものに行かないんですよね、うん、だからなかなかゲーム会社っていうのは柔軟だなと思いながらもね、面白いゲームってあるんじゃないっていう話を、まあ、今日は収録したんですけどね、
そうですね、
はい、
そう、さて、今お話にありました3928のマイネットですけれども、うん、今週の終値1105円となっています、ここまで今週のマーケットを振り返りました。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券、
毎日株式サイトで勉強しているのに思い通りにいかない？ 利益を出している人とは何が違うの？そんな風に感じたことありませんか？それは信用取引で解決できるかもしれません。信用取引なら回転売買やリスクヘッジなど攻めと守りの取引ができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。さらに保有している株式や投資信託を担保にできます。取引に新しい選択肢を。信用取引なら岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
この話あの人に聞きたい。
このテーマといえばこの人という方をお招きして、ここからはお話伺っていくんですが、今日は3月にイベントやっちゃうスーパー個人投資家といえばこの方ということで、ビーコミさんこと坂本さんの持ち込み企画、はい、今日はお送りしていきたいと思いますが、うん、どんなテーマでいきましょうか。
そうですね、やっぱり、まあ、いや実はね、この3月にかけて、1月から3月って僕らの評論家一番忙しいんですよ。すごいやっぱイベントが多いんでね、期末まで、
うん、新春とか、なんかそういうのから続いて すごい多いイメージもありますよね。
多いですよね、まあ、僕が、まあ、実際イベント企画とかをしてた頃は予算が余ったからやれみたいな
って、年度末っていうこともあるんですか。
ま
あ、
それは分かんないですけどね、うん、まあ、なぜか、まあ、多いなというところで毎日忙しくしてるんですけど、その中でもやっぱり一番でかいイベントといえばこのね、うん、投資戦略フェアじゃないかというふうになるんですよね、
はい、3月9日土曜日に東京ドームシティプリズムホールで開催される投資戦略フェア2019ということで、はい、今日はじゃあその特集っていうことですかね。
そうですね、まあ、実際この株式マーケット情報局番外編ということで出張するんですけど、これね、はい、普通のラジオの公開収録とかそういうふうに思っているのはちょっと間違ってるぜっていう話なんですけど、はい、内容もまあ当然、いつもはディレクターが切るんですけど、僕が作るしねみたいな自分が面白いと思うコンテンツを作っちゃおうっていうのもあるんですよ。だから名前はそうなってるけど中身違うよっていう。で、人もだから3人は出るけど、はい、ゲストは宇国家さんと大傍聴さん声かけだしっていう、はい、もう祭りみたいな感じですよね、はい、なので、うん、
豪華なゲストですよね。
そうで、まあ有料だから結局ね、それで終わっちゃうのはもったいないから、だからもう勉強できる今月どんどん突っ込めみたいな形で、うん、まず今日撮ってきたのはですね、
先ほどもお話ししました
山本さんの気になる銘柄をですね、はい、まあ、僕が解説するというところで、はい、普通は 1,2 銘柄なんですけど、はい、それも10番勝負までやったぞ、はい、
10個考えるのめっちゃ大変でしたね。
永遠に終わんなかった
いやもう本当1時間以上の DVD、ね、プレゼント用ですよね。
そうです。でそれがお申し込みの方にはプレゼント、この我々のコマですね、はい、にお申し込みの方にはプレゼント、これは70分あります、はい、であとは僕が自分の会社で出してるコンテンツをもう全部開放しました、これに、はい、これ結構売れるんですけど、うん、IR フェアに行くんですよ、はい、僕とで、うち表に出てこないけどアナリストがいるんですけど、これがもう個人投資家の鏡みたいなのがいて、もう僕がプロ見てきたけど、あ、個人投資家のできる一番そのまあ、最上位の投資をしてるよねと。だからその分析の仕方もそうだし、まあ、足で情報を全力で集めるし、で、まあ、まあ、専業だからこそ、まあ、僕の会社で、ね、働いてるから兼業であるんですけど、まあ、専業だからこそできる、まあ、株主総会ですとか、あと IR フェアですとか、全部行って質問しっかりするし、で、聞く内容も、ああ、これ聞いたらいいよねっていうことをがっちり聞くんですよ。で、それを、その彼と僕がブースを回ってきてでディスカッションするんですよ、うん、こうどうだったっていう話を、まあ、2人でするんですね。でしながらですね、そこのアイコンの人なんですけど、はい、そうしながらですね、まあ、そのなんだろうな、視点かな、その銘柄を見る視点とか、まあ、こちらをまあ磨いていただければっていうところで、ああ、こんな聞き方するんだとか、あ、このアイデアいいよねっていうのが、もうぎゅっと詰まったディスカッションなんですよ。だから結構売れるんですけども、これも全部開放します。
今日もねその特典で私たちが収録したものの中で、うん、大和さんが、はい、あの、うん、ある銘柄の会社に直接電話をかけたりとか、う
ん
はい、
急に大和さん電話するんですよめっちゃ面白いからこれ普通に某社にいきなり電話してどうなってるんですかって話してさすがね芸人芸能人の行動力違うなと。い
や
い
や僕一人だと不安なんですけど横にやっぱり坂本さんがいると、うん、なんかどういう聞き方したらいいかとか横でアドバイスくれるんで、
う
ん、
僕いけ頑張れって言ってなかったけど
カンペでこうこれ聞いたらいいよっていうのを書いてあったのでもそういうのもさらに詳しく、うん、その先ほどおっしゃった IR の歩き方で見ることができるっていうことですよね、
は
い、
なのでそれとあとは大傍聴さんにも同じことしようかなと思ってて、はい、大傍聴さんにこれ僕も一回やセミナーでやったことあるんですけど、うんまあ、彼がどういう考えでその投資してるのか、だから中長期の人これ必見ですよ。あのもう大傍聴さんの話を僕がグリグリ聞くんですよ。これなんでこの会社って投資したんですかとか、なんでここで売ったんですかっていうのを一個一個聞くんですね、うん、でこれがもう多分1時間は最低でもやろうかなと思っているので、はい、これはね限定なんで相当出ませんので、うん、ぜひあのその後ファンローリングさんで売るかもしれませんけど、うん、まあそれだったら1万円は絶対つくのでこの値段だったらあのお得ですよと4000円ちょっとですからね、はい、
そうですね、うん、で実際に、まあ、そのリアルのイベントに足を運んでいただいてということですよね、
は
い、
それもできるということでこれはあの間違いなくですね、うんお得と、まあ、全部で2万円相当だと僕は思ってるんですけど、
うん、福袋みたいな感じになりますね。
だからこれはちょっと公開収録と間違ってる人がいるんでもうぜひね足を運んでいくって実はこれも先着順なんでもうちょっとはい、あの先着順なんでいっぱいになっちゃうとそこで終了になってしまうんで早めにあのパンローリングさんのホームページからお申し込みいただければと思いますね、はい。
さあ今お話がありました岡さんオンライン証券とラジオ日経協賛ステージ、かぶりつきマーケット情報局投資戦略フェア2019は3月9日土曜日東京ドームシティプリズムホールで開催します、パンローリングのページからまたかぶりつきマーケット情報局の番組ホームページにもリンクを貼っていますのでそこから飛んでお申し込みください。ここまでこの話あの人に聞きたいお送りしましたということで、うん、エンディングになってしまいました、はい、ここでですね、うん、はい一つ大事なお知らせがあります、
はい、なんかドキドキしてきたんだけど、
そうですよ
この時期になるとすごいドキドキすんじゃん僕ら、
あのーね、番組がどうなるかっていうところがやっぱちょっと気になるところではあるんですけれども、
ね、確変にいたみたいですね、
うん、実は単発終わったかもしれんけど、まあいい
はい、実はですね来週からかぶりつきマーケット情報局、はい、ラジオ枠を拡大します。そうなんですよ、うん、長くなるんですよね。
そんな情報僕誰からも聞いてなかったです嬉しいですね
私も今日あの来て知りました。
大事な情報はゆっくりね、はい、内緒にしとくんですよ、
はい。スタート時間はこれまで通り午後4時20分からです、うんうん、ラジオの枠を10分拡大して、うん、4時50分までの30分番組になるということで、
すごい鎌田さんの真似してますみたいな毎日すみませんふざけすぎました、
はい、もちろん来週も YouTube の同時配信延長配信もあります、はい、ということでもう来週からなんですね、うん、30分番組っていうのが、ね、
来週からかった、
はい、ということでこれまでより長く皆さんと、はい、ラジオタイムでご一緒できるということです、はい、ぜひ来週もお聞きください。かぶりつきマーケット情報局この番組は岡さんオンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ということで大事なお知らせ今日たくさんありましたけれども、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。また来週お会いしましょう。それでは